この町って悪い神様に支配されてるんだって。その神様がひょいと手を動かせば町には火事や事故が次々に起こっちゃうの。ケイ君、ユウヤ君、みずほちゃんが神様の秘密を暴こうとするんだけど、今回ばかりは相手が悪いみたい。みずほちゃんがいなくなり、ユウヤ君がいなくなり、少年少女探偵団最大のピンチ。
4章、牢獄からの通信。2、少女探偵知恵を絞る。
八木沢瑞穂は閉じ込められた部屋の外に誰もいないのを確かめると、ベッドの陰に隠したバッグからスプレー缶のようなものとビニール袋を取り出しました。よくスーパーマーケットなどでくれる透明でごく薄い袋でした。そのビニール袋をテーブルの上に広げると、サインペンで何か文章を書き始めました。
これを拾った人は〇〇小学校6年の久村圭君、桐生優也君まで届けてください、どうかお願いします、と
つぶやきながら書き終えると、袋をスプレー缶の頭にかぶせました。袋の上からボタンを押すと、シューッと音がして袋がみるみる膨らみます。でもその勢いはかなり弱々しくて、スプレーの中身がなくなりかけているのが分かりました。
これか、この次のが最後のメッセージになりそうね。
そうつぶやくと、瑞穂は期待を少しも漏らさないように注意しながら袋の口をきつく縛り、そこからあらかじめ用意しておいたメモ用紙を吊り下げました。こちらには大変に細かい字でびっしりと、
私は今悪い人にさらわれて知らない場所に閉じ込められています。私のいる部屋の窓から見えるのは、
などと書いてあるのでした。それを持って窓のところまで行くと、鉄格子の間からビニール袋を外に押し出し、パッと手を離しました。するとどうでしょう、 なんと袋はそのままふわふわと宙に舞い上がり、ゆっくりとですが空高く飛んでいったではありませんか。
お願いだからうまく誰かに拾われてね。
次第に遠ざかっていくビニール袋を見送りながら、みずほは言いました。
絶対にあいつには見つからないように。それから拾ってくれた人がそこに書いておいた人のところにちゃんと届けてくれますように。
その時みずほの頭の中にはケイとユウヤの顔が浮かんでいました。それらは彼女の胸をキュンと痛くすると同時に力強く励ましてもくれるのでした。ジオラマ王国の支配者を名乗る怪青年ナメカリオトジの予告通り、みずほが彼らのいるすぐそばからさらわれてしまってからすでにかなりの時間が経っていました。その間誘拐犯は全く姿を見せず、食料や飲み物もあらかじめ室内に置いてありました。そのことを幸い、みずほは不安と孤独に押しつぶされそうになりながらも、少年少女探偵の一員にふさわしく行動を開始しました。といってもドアは固く閉ざされ、窓には鉄格子がはまり、しかもこの部屋は相当高い場所にありますから、たやすく脱獄できるものではありません。ならばどうしよう。仲間のみんなや警察、その他の人たちに自分がここに囚われていること、助けに来てほしいことを伝えよう。で、早速手持ちの道具を使っていろいろと通信手段を工夫したのです。まず利用することにしたのは、護身用のと間違えて持ってきたパーティー用のスプレーで、これには吸うとアヒルみたいな変な声になるヘリウムガスが入っていました。ヘリウムといえば非常に軽い気体で、これを中に詰めると小さいものでは風船、大きいものでは飛行船を空に浮かべることができます。ということはパーティー用のヘリウムだって空を飛ばせられるはずだとみずほは考えたのです。もっともパーティー用のヘリウムガスには窒息を防ぐために 20% ほど酸素を混ぜてあり、その分だけ浮力は弱いのです。また緩めの圧力で詰めてあるので、ゴム風船を膨らませるほどの力はないかもしれません。でもスーパーの薄いビニール袋だったら軽いし簡単に膨らむし大丈夫なのでした。試してみると、なんとちゃんと空を飛ぶではありませんか。で、ビニール袋とメモ用紙にメッセージを書いて窓から放つことにしたのです。ちゃんとした風船でも何日か経つとガスが抜けてしまうのですから、このビニール袋も長くは持たないでしょう。でもそれでいいのです。ある程度飛んだらしぼんで落ちてもらわないとメッセージを読んでもらえないのですから。思いついた通信手段はそれだけではありませんでした。窓からひょっこり猫が顔を出したので、
おいでおいで
と呼び寄せると、そばに来てくれました。そこでピンとひらめいたのは、
そうだ、この猫に郵便屋さんになってもらおう
ということでした。首輪をしていないことからどこかに飼われている猫ではないようでしたが、ずいぶん人に慣れています。こうした猫は町のいろいろなところを回って人から餌をもらったり遊んでもらったりしていることをみずほは知っていました。しかも一匹だけではなく、白と黒のブチ猫やチャトラなど何種類もが入れ替わり立ち替わり現れるところを見ると、ここはそうした猫たちの通過点なのかもしれません。ならばこれらの猫の首とか尻尾に手紙をくくりつけたらどうでしょう。そしたら行き先で、おや、変なものがついていると気づいてくれるかもしれないではありませんか。とは言っても、ただ助けに来てくださいと書いただけでは、見つけた人もどこに救い出しに行ったらいいのかわかりません。なるべく詳しく周りの様子を記さなくてはなりませんが、小さなメモ用紙やビニール袋では書ける分量にも限りがありますし、ここがどこか推理してもらう手がかりを読む人に与えなくてはなりません。それはなかなか大変なことでした。だって 瑞穂本人もここがどこかわからないのですから。それでも彼女は窓から見える風景やその他いろんなものから何か特徴を探し出し、それを短い言葉で表そうと努力しました。
とにかくやれるだけのことはやってみよう。
瑞穂はペンを握りしめました。
ここに一人ぼっちでいることに負けないために、あの犯人の脅かしなんか跳ね返してしまえるように。
そして瑞穂はいつ犯人が現れるかもしれない中で何とか頑張りました。その結果ヘリウムガスのスプレーは空っぽになりましたし、メモ用紙も残り少なくなりました。その挙句、自分を見つけてもらうために何をどう書けばいいのかが分からなくなってきたのです。
どうしたらいいんだろう。
瑞穂は考え考え窓際に近寄ると、もうすっかり見飽きたジオラマみたいな風景を眺めました。せめて街並みの向こうに何があるかさえ分かればいいのですが、とその目が空の一点に向けられました。そこにはゴーッと音を立てながら飛んでいくジェット旅客機の姿がありました。あれに乗ってお父さんとお母さんのところまで飛んでいけたらと思うと、つい涙がにじみました。今海外旅行に行っている両親は娘がこんなことになっているとは思いもしないでしょう。瑞穂は慌てて首を振って、
なんとかお父さんとお母さんが帰ってくるまでにここを脱出しなくちゃ、
そう決意したとき、何かひらめくものがありました。次の瞬間、瑞穂はメモとペンをつかむと、どんどん小さくなっていく飛行機を必死に観察し続けたのでした。数分後、瑞穂は今見たものを最後のメモ用紙に描き終えていました。例によって K と優也に届けてくれるよう書こうとして、今回はちょっと変えてみることにしました。
これを拾った人は〇〇小学校の久村 K 君、桐生優也君、または警察本部の滝警部か弁護士の森江俊作さんに届けてくださいと。
そっちはどうだった？
ダメダメ、誰も怪しい人影なんか見かけなかったって。
よし、じゃあ今度は公園の方だ。